こんにちは。今回はですね、あなたがもしかしたら直面してるかもしれない、神楽坂祭りの協賛サイトみたいな、ウーコマースのお店から、うちわの発注リストを作って、印刷業者さんに渡すっていう結構具体的な手順について、ちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
ああ、そうですね。これ意外とあのウェブからのデータをエクセルに入れるときってつまずきやすいポイントですよね。特に日本語だと。
そうなんですよ。文字化け問題とか。
ありますね。なので今日はウーコマースからのデータ抽出、それからその文字化けをどうやって回避するか、さらに業者さんが見て、お、これ分かりやすいねってなるようにリストをどう整えるか、そのあたりを順に解説していきましょうか。
はい、お願いします。目的としては、この一連の作業をクリアにして、あなたがもっとスムーズに効率よく発注リストを作れるようになることですね。
その通りです。時間と手間をぐっと節約できるはずです。
では、早速具体的な手順に入りましょうか。まず、ウーコマースの管理画面ですよね。
ええ、商品別協賛者一覧ですね。そこから目的の商品。今回だと、神楽坂祭り協賛うちはオリジナルデザインですかね。それを選びます。
表示されるのにちょっと時間がかかることもありますよね。
そうですね。データ量によりますね。で、一覧が出たら、内輪の半下っていう列。ここをまずチェックですね。
あ、デザインデータですね。
ええ。もし、ファイル名とかが表示されてたら、そこをクリックすれば、半下データを直接ダウンロードできると。
なるほど。リスト全体のデータは、CSV ダウンロードボタンですね。これをクリックして、ファイル名は、2020年 XX 神楽坂祭り協賛うちはオリジナルデザイン100枚セット .csv みたいな分かりやすい名前で保存されます。
さてここです。ダウンロードした CSV ファイル、これをついダブルクリックで開いちゃうとやっちゃいますよね。そうすると日本語がこうぐちゃっと文字分けしちゃう。
これ結構あるあるですよね。
非常によく聞きます。これはさっきも少し触れましたけど、文字コードの違いが原因なことが多いんです。ウェブ側 UTF-8 と Excel 側 ShiftJIS とかで期待するコードが違うっていう。
なるほど。じゃあどうすればいいんでしたっけ？正しい開き方は。
まず Excel を起動して空白のブックを開くんです。いきなりファイルを開くんじゃなくて。
はい。空のブック。
で、データタブを選んでください。
データタブ。
その中のリボンにデータの取得というのがありますから、そこからファイルからテキストまたは CSV からと進んで、さっきダウンロードした CSV ファイルを選びます。
なるほど。一間かけるんですね。
そうするとプレビュー画面が出てきます。ここで一つ注意点があって。
注意点。
プレビューの1行目がですね、コラム1コラム2みたいに実際の列名じゃなくて列番号になってしまっている場合があるんです。
ああ、ヘッダーが認識されてない状態。
そういうことです。その場合はデータの変換っていうボタンを押してください。
データの変換。
はい。そうするとパワークエリーエディターっていうちょっと別の画面が開きます。
パワークエリー、聞いたことあります。
そこでホームタブにある1行目をヘッダーとして使用っていうボタン、これをクリックするんです。
なるほど。これでちゃんと1行目が列名になるまでですね。
そうです。それが確認できたら、閉じて読み込むをクリックすれば、文字化けしないでデータがエクセルシートにきれいに読み込まれるはずです。
おお、これでやっとスタートラインですね。
そうですね。データがちゃんと入ったら、ここからは今度は印刷業者さんが見やすいようにリストを整えていく作業になります。
整形ですね。これも大事ですよね。
相手への配慮ですね。まずページレイアウトからページレイアウトタブでページの余白は狭いに設定するのがおすすめです。
余白は狭いと。
あと印刷の向きは横がいいでしょうね。一覧性が高まりますから。
確かに横長の方が見やすいかも。
それからページ番号、これも入れておくと親切です。複数ページになった時に、
ああ、何ページ中の何ページ目かみたいな。
そうです。ページレイアウトタブの余白からユーザー設定の余白を選んで、ヘッダーフッタータブを開きます。
はい。
でフッターの編集ボタンを押して、中央のセクションにですね、まずページ番号を挿入するボタンをクリックして、次にスラッシュカッコを手で入力して、最後に総ページ数を挿入するボタンをクリック。
アンドページ番号アンド総ページ数みたいな感じになるんですか？
そうです。そういう文字列が入ります。これで印刷すると13みたいに表示されます。
それは便利。あと各ページにタイトル行、つまり列名も印刷したいですよね。
あ、それも重要ですね。これもページレイアウトタブの、印刷タイトル っていうところで設定できます。
印刷タイトル。
はい。シートタブの中にタイトル行っていう設定欄があるので、そこでシートの1行目全体をクリック。まあ、ドル1ドル1って表示されますけど、それで OK です。
これでどのページを見ても何の列かわかると。
そういうことです。あと細かいところですが、セル内の文字が長い場合に隠れちゃわないように。
折り返して全体を表示ですね。
ええ。シート左上の全セル選択ボタンで全部選んで、右クリックからセルの書式設定、配置タブの折り返して全体を表示すると。
これも基本だけど忘れがちかも。
そうですね。あとは行の高さも見やすいように調整するといいですね。ガイドだとタイトル行1行目を20ポイント、他のデータ行を45ポイントとか。
目安があると助かりますね。
ええ。まあこれは内容に応じて調整してください。
さて、だいぶ見やすくなってきました。次はデータの整理ですか？
そうですね。業者さんにとってまあ必要ないかなっていう情報は削除しちゃいましょう。
例えば？
ガイドの例だと、注文の列とか、うちは担当メモみたいな内部向けのメモ列とかですね。
ああ、確かにそれは業者さんには不要ですね。列ごと削除でいいんですか？
はい。列番号のところを選択して右クリックで削除です。
OK です。
最後に列幅の調整ですね。これも宮津田につながります。店舗名とか内輪に入れる文字とか住所とか情報量に合わせて幅を調整します。
目安とかってありましたっけ？
ええ、例としてですが、店舗名は20、内輪の文字や版画名は25、お届け先住所はちょっと長めに45、電話番号は15みたいな数値が挙げられてますね。これもまあ実際のデータ見ながら調整するのが一番です。
なるほど。これで書式設定と整理は完了かな？
そうですね、ほぼ完了です。ただ出力する前に必ずやってほしいことが一つ。
何でしょう？
印刷プレビューでの最終確認です。
ああ、プレビュー大事ですね。
ええ、ここで全ページをちゃんと見て、文字が変なところで切れてないかとか、レイアウトが崩れてないかとか、しっかり確認してください。もし何か問題があれば、印刷をキャンセルして列幅とか行の高さを微調整すると。
なるほど。ここで最終チェックをしてから出力すると。
そうです。出力はまあ PDF として保存するのがデータとしては扱いやすいかもしれませんね。マイクロソフトプリントトゥ PDF とかを選んで。
ファックスで送る場合は？
もしパソコンにファックス機能付きのプリンターがつながってれば、プリンターとしてそのファックスを選べば直接送れます。もちろん普通に紙に印刷して渡してもいいですし。
で、最後にこの作業した Excel ファイル自体もちゃんと保存しておくと。
ええ、後で何かあった時のために保存しておくと安心ですね。
というわけで一通り流れを見ていきましたね。ウーコマースから CSV をダウンロードして、 Excel で文字化けしないように正しく読み込んで、業者さんが見やすいように書式を整えて、最後にプレビューで確認して出力すると。
はい、この手順を一つ一つこう確実にやってもらえれば、毎回ちゃんとしたプロっぽい発注リストが作れるはずです。単なるデータのこう羅列じゃなくて、ちゃんと相手にとって使いやすい形にするっていうプロセスですね。
これをマスターすれば、あなたにとってはデータ処理のあのちょっとしたイライラから解放されますし、サプライヤーさんとのやり取りももっとスムーズに進むようになるんじゃないでしょうか。
まさに時間と手間の節約ですね。コミュニケーションコストも下がります。
本当ですね。
で、最後にですね、ちょっとこう発展的な問いかけというか、考えてみてほしいことがあるんですけど。
はい、何でしょう？
今回こうやって協賛者さんの注文データが Excel で綺麗に整理されたわけじゃないですか。
ええ、なりましたね。
この整ったデータって単に発注リストとして使うだけじゃなくて、例えば次回の祭りに向けてどういう方が協賛してくれやすいのかなみたいな傾向を分析したりとか、あるいは内部向けの報告資料を作るのに使ったりとか、なんかこう別の目的で活用することってできないでしょうかね。
ああ、なるほど。単なる作業データじゃなくて分析とかにも使えるかも。
そうなんです。構造化されたデータって結構その元々の目的を超えた新しい発見とか価値を生み出す可能性を秘めてると思うんですよね。そのあたりもちょっと考えてみると面白いかもしれませんよ。